もう始まってますか。あら、
あ、すいません、
失礼いたしました。さあ皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキブーブーと、
KTM ショーコと、
FM 那覇の大城です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、大城さんといえば昨日誕生日でしたね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おいくつになられました？
40です。
40歳。
40歳ですね。
あ、突入しちゃいましたか。いや、見えるや、
見えたろや。
失礼でお前。
いや、見えないだろ。
見えるものを見えないって言ったら失礼だよ。
いや、見えないでよ。
見えるって
40には見えないんじゃない。40ってもっとねえ、
うん、いや、僕らはおしゃべりして大城さんの内面分かるからそう思うのかもしれないし、うん、パッと見本当に40かもよ、うん、ごめんなさいね。なんか40にしたいわけじゃないし、ね、
あ、でも僕らが思ってる40ってもっと
そう、ね、
もっとおじさん、もっとおじさん、
だって僕ら33でも中学校、
ブーブーさん明日33歳になるじゃないですか。
いや、まだね、まだですよ、まだですよ、まだですよ。だから終わった人の方がまだ偉いですから。
あ、そこは明日ですから。もともと偉いばい。40だし、
偉くはない、
立場的にも。
終わった人の方を称えないとね。
はい、おめでとうございます。
どう過ごしたんですか、40歳のお誕生日は。
いや、特に
台風、あ、昨日月曜日か、平日か。
そうですね。
あ、台風か。
朝早起きして、
はい、
妻
を職場に送り、
はい、
送迎、
暴風域だったんで、
はいはいはい、
で台風でしたもんね。
そうそう、うわ眠いわ、うわめっちゃ家着のまま車運転してるわって帰り道で、あ、誕生日って思いました。
奥様からのこのアプローチなし。あ、本日かも、昨日ですもんね、
はい、
奥さんからのなんかプレゼントとか。
いや、妻はですね、その日は、まあ、平日で忙しいので、はい、週末にプレゼントなんかもいただいて、ケーキなんかも。
ああ、じゃあもう先に、
はい、
進んだわけですね、イベントは。
はい、
でも一応欲しかったんじゃないですか、当日欲しかったんじゃないですか。
もう全然
お言葉だけでもですよ。
ああ、後で言いましたよ、後でというか。
あ、そうです。
朝バタバタしてたので、うん、お誕生日おめでとうということで。
ああ、
金曜日にも手作りの人形をいただきました。
岩渕だ、岩渕、
岩渕、
岩渕。
あ、オリジンの新人、
うん、オリジンの新人。
あ、今通ったの。
通りました、
岩渕。こっちに来ないんだ。
なんかパリピの人。
そうそうそう。
待て、俺今岩渕より手作りの人形が気になった。
手作りの人形。
人形をいただいて、
はい、これは地毛で作った髪の毛とかが。
いやいや、
怖い。
地毛で作った髪の毛
なんですか。地毛、髪の毛を埋め込んだ人形とかってことです。皮膚を少し貼ったとか。
こいつ笑わそうしてるんか。笑わそうしてるんだ。
笑える笑える。
ややこしい話なんですけど、僕が、こう
パペット
が操るような、
はい、
人形、
はい、
ああいうのって可愛いよね、欲しいわみたいな話を前にしてたら、
あ、でも分かる気します。
そうそう、それを作ってくれて。
へえ、
誰が作ったんですか。
妻が。
いや、そりゃそうだよ、
話聞いてる。
お前何の話してると思ってるの。
何の話。
岩渕が作ったと思ってる。
手が大きいので入らなかったっていう一応落ちます
。
パペットマペットね。
そんな40歳でした。
いや、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そんな大城さんに私プレゼントを今日持ってきました。
なんて
ことだ。ちょっとお待ちください。
なんてことだ。
前回話したじゃないですか。
ワクワク。
当日当たった時にしましょう。
ワクワク。
いやいや、私いただいたもんですからね、それはお返しとして。
うん、
よいしょ。
あ、
重い腰を。そんな席を立つほどのもの。
わ、
手持ちじゃなく。
ラッキーちゃんかな。ラッキーちゃん。
ワクワク。
隠してた。あ、はい、あ、結構大きめの。
いただいた。
レジ袋で3円払うタイプぐらいの。
すごい匂いだ。
いただいたもんはね、やっぱ返しに行かないと。はい、
またほやけ。
ほやけ。
匂いします。僕はしないの。
それが大人ですからね。
うん、素晴らしい。
どれだったかな。あ、これかな。あ、はい。じゃあハッピーバースデー。
パンパカンパカン。水玉模様の。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
かわいい。これは何が、はい、
何だろう。
どうぞ開けてみてください、はい、
ワクワク。
開けます。
はい、
スルメのスルメ一匹入ってるかもしれない。
なんでさっきから例えが全然ハマってないけど。やばくない。明日キングオブコントだよ。
不安しかない。
ああ、近いさ。
何これ。え、
トウモロコシ。
うわ、かわいい。
何これ。
あ、楽器？
はい。
アイムさんのマイク入ってるから、
これ
ちょっとちっちゃい。
入ってた。ごめんなさいね。ギロ。
ギロですよ。ギーギーギーってやるギロ。
うわ、僕ね、
こういうの好きでしょ。
嬉しいんですよ。
あ、本当？
言いたくはないけど、これ1000円超えますからね。
言わないでほしい、
ち
ょっとギロ奏でてみてください。
あの本当に皮のついたトウモロコシをね、
トウモロコシ どっちが
に何この棒
ほら
で、あは、
あ、ハッピーバースデートゥーユー、
いやこれお前がやれじゃあ、なんで本人が演奏しないといけん、お前がやれして喜ばせ、なんで本人がガチャガチャやらんといけん、
ハッピーバースデートゥーユー、
あーあーすごい、
これ次使うときちゃんと教えてくださいね。
乗ってる。
こういう使い方もできると。あ、しかも何これキャップになってるから玉の入れ替えも自由なんだ。
いろいろ応用できるんだ。あ、じゃあ水入れて水筒にもできるわけだ。
あ、それもいい ね。
おもむろにトウモロコシを取り出して飲むっていう
ことで、ね。そう、面白いと思うんですよ。
いい。
ユーレールナイトとかで。
というわけで、
ありがとうございます。
おめでとうございます。
まあ僕も大人ですから一応明日誕生日のブーブーさんにも僕あるんですよプレゼント。
いいのにもう本当にごめんなさい、
大人だからね。
あ、ちょっとこちらは
おめでとうございます、
小ぶりの感じ、
はい、
あのブーブーさんほら今 A ランチという番組でね、
はい、
食レポやってるじゃないですか、
うん、そうですね、あ、可愛らしい放送でドレミの音符がある、ね、
あ、いいですよそこ引っ張らんで、すぐ開けてください。
大事大事、うん、
あ、なんだ
食レポやってるんで、あの卵型の
何、
男性の
マスカラ、マカ、マラカス、
あ、違うでしょこれ、ハケ口じゃないの、
あ、あ、あ、こいつ天下と思ってます、
ね、天下と思った俺、
卵型天下、
なんだろう、
あ、天下と思った、全然違う、何これ、
なんか卵の形をした天下ももちろんあるんですけど、
なんでそんな楽器をプレゼントするの、俺らアーティストじゃないよ。
アーティストじゃないから楽器をプレゼントするわけさ、アーティストに楽器プレゼント、
いや本当に卵を L ぐらいの大きさの卵4つ入ったマラカス、
なんでこれ
色とりどりの、
ちょっと、はい、奏でてみて、
はい、2つに 歌いますから、うん、リズムを、
はい、じゃあ歌いますからね、
はい、
バラバラに散るバラ、
いや、ね、なんだソフィアじゃなくて何だったっけ、ラルクアンシエルか、
ソフィア、
バラバラに散るバラ、
ハッピーバースデー歌え、なんでバラバラに散るバラ歌え、ハッピーバースデーは
続きまで
マラカスに合わんしそれ。あー嬉しい、
嬉しい、嬉しいですね、
子供はでも好きかも、
あ、子供いいでしょ。
子供にあげる、
4つありますから、
うん、なんでなんで楽器だ、同じとこで一応買っただろ。
あー歌いたくなる、歌鳴らす鳴らす、あ、その手を離さないで、だから
楽器が違うわけよ、ギターとかドラムだわけよ、それ
違う、
マラカスとトウモロコシじゃないわけよ、
マラカス、卵と
トウモロコシ、ギロのシェイカーと、
そうか、卵とトウモロコシ、
エッグマラマスカラ、
何にしたいの、ま、
エッグマラカス、
どうしたいんですかお二人を、
いやいや
音楽の世界に、
これでも これも開くかも、
開くよ、
いや開かない、
あ、でも開くかも、開くかも、
こぼれるんじゃないですか、気をつけてください、
あ、そうだね、これでもあれだ、俺枕に入れてなんかいいマッサージ、
いやいや、もともとこの枕に入ってるようなものが詰められてるんじゃないですか、
これごと枕に入れてさ4つそしたらいいんじゃない、
いろんな使い方、
どうですか明日33歳になりますけどね、まあ、
いやまあ怖いですね本当、昨日と違う自分になるのが、
あ、なるほどね、うん、
明日だったらだって僕大変身ですから、まあ、33ですから、
結構年を重ねるわけですから、ね、
もう怖いです明日なるのが、
翔子ちゃん
怖いね、
33、僕も33だし、
はい、
ブーブーさんも33になるんだけど、
はい、
何歳に見える。
まあでもこれね、うん、結構やられね、いろんなところでね、
はい、
ある話だけど実際やっぱり聞きたいではあるのよ、うん、もうみんなやってるから聞かないだけで、うんうん、本当は本心も聞きたいのよ、はい、初対面の女性には、
はい、私いいんですか答えて、
うん、実際僕らいくつに見える、
もう本当に混じりっけなしで答えていいよ、保険でもいいし、
わかりました、
いくつぐらいに見られてるんだろうっていう、
あ、じゃあ、はい、質問変えるね、あゆむさんと僕は見た目年齢違う、
見た目年齢一緒です、
うん、あ、一緒なんだ、うん、あ、はあはあ、じゃあいくつかな、
混じりっけない、
はい、
35歳、
あ
違うか、まあ、
いやいやいや、でもそう35ぐらいって思われてるわけです、
ね、初対面の時本当にオリジンであった初対面の時はどうでした、
時はまだ20代でしたよね、
いやもちろんもちろん、翔子ちゃん何年前に入ったっけ、
私は3年前ぐらいだったと思うんですけど、
あ、じゃあギリ僕ら20代かな、
うん、多分20代後半って聞いてびっくりしたの覚えてます、
あの頃はいくつぐらいに見えた、
35、
あ、やっぱ 35だ。
35なんだ。だから
多分40になっても35じゃないですかね。逆に言えば、
う
ん、
っていうよね。この話ありますよね、
うん、そうそうそう、うん、
でも出会った僕はノーブレーキを最初に見たの、うん、多分20歳ぐらい、
とかだと思うので、13年ぐらい前、
19歳ぐらいです。だって僕ら入って半年で多分ラジオやる機会いただいた
ので、うん、なんかね、見学に来てる時に、はい、まだ FM 那覇が国際通りにあったところなんだけど、二、ね、人を見てモーリーとかに聞いた覚えあるもん。 CM 中とかになんかめっちゃいかつい二人がヤンキーっぽいのがいるけど、
そうそう、あの頃ね、B ボーイとかが
何あれって、あの子たちは何って聞いたら、そのオリジンの新人ですって言って、うん、うわめっちゃ
あの時入れてたタトゥー今焼いて消しましたからね。
入れてそんな度胸なかっただろ、
はい、今アイロンで焼いて消したんですよ。
だから全然本当に二十歳ぐらいの時に会ってるから、うん、そういうイメージがあるんですよ。
あ、子供っぽいというか、
確かに若気、若気だね、本当に若気。
会った時の年齢のイメージって大きいですよね。
だってもう大きいサイズ履く服がかっこいいと思ってたもん。
あ、ショーン・ジョンな。
ショーン、あ、そうそうそうそう。
あ、沖縄市で服買うのがトレンドだったもんな。
そう、スウェット、スウェットにスニーカー、ハイソックスの、
はいはい、
あ、ハイカットのスニーカー、白の、は
いはい、沖縄市のほらなんかイラン人かな、インド人みたいな店員さん、ほら片目があのスカイフィッシュに体温奪われて閉じてるみたいな人が片目トローンとしてる人から買ったんだよ、偽物のニューエラーキャップを。
あの辺多いもんな、うん、
あらあら、
うん、いや本当ね、若かった。
本当ね、
若いね。え、うん、あの頃から比べてどうなんですか、この。
そうだ、あの頃から10年しか経ってないよ。でも
10年経って、
10年って相当よ、
うん、
なんか変わりましたか。
僕はあの頃から、あ、でも25とか30って言われてたもん。
あの頃から、10代の頃から、う
ん、だってまあ 小2の時のあだ名なんだったっけ。
小学2年の頃のあだ名が小6だから。
やっぱ同じ。
4ぐらい
4個5個ぐらい
一歩前を歩いてるってことですね。よかった、間違ってはなかった。よかったよかった。え、じゃあ私は
てめえ。お前はなんか
てめえじゃない、私
になんか202ぐらい。
嬉しい。
ほら嬉しいよな。
嬉しい。
今いくつだっけ、翔子ちゃん。
今25です。
あ、いや変わらんぜ俺らからしたら。
いや大きいですよ。
まあでも24、5だね、うん、ああ34だ、34、
まあ、22から5の間よ、
はいはい、うん、22から5の間。
そう、海外の人って分からんよな。
あ、分からんね。
分からん、もう本当分からん。
なんか10代の子でも20代に見える人います
よね。そうそうそうそう、
ねえ、逆に20代の人が10代みたい な。
トム・クルーズが確かね、ワニ先生の1個上ぐらいなんですよ、
ね。
分かりづらい。うん、分かりづらい。
トム・クルーズ、ワニ先生の1個 C 者なんだ。
1個上か1個下かどっちかだった、
ね。まあでもそのレベルってことね。
まあ、だから、アメリカと日本だから多分同い年扱いかもしれんしね。なんか分かんないけど。
ああ
、どういう意味？時差ってこと？
時差っていうか、なんかほら学年が多分特殊でしょ。
あ、外国は。確かに韓国は生まれたゼロから始まるみたいですよ。
あ、
だからゼロ数えで、だから本当は1個上だけど1個下みたいな。
あ、ゼロ歳があるってこと。
そう、そうです、そうです、ゼロ数えがある。
へえ、
うんうん、面白い。
じゃあコマーシャルいきます。
見た目がわからないゲストがね、
はい、
この後いらっしゃいますから。
あ、そう、ゲストいらっしゃいますからね。
わからないゲストがいらっしゃるので、
はい、はい、じゃあ CM 明け皆さん楽しみにしててください。はい、それでは皆さんからのメールもお待ちしてます。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃあ送ってください。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
さあ、本日はゲストにお越し、いただいております、はい、北山亭、あ、メンソーレさんです、はい、どうぞ。
どうも、北山亭メンソーレです。
めちゃくちゃ入りづらい紹介です。
どうも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや
やいいっすねいいっすね。
あれでもメンサレさんとは我々ノーブレーキ挨拶ぐらいですよね。
そうですよね。
一緒に何か仕事したこと
今まで一度あそこ某局 R さんのところのイベントで
西の方にある、
はい、一度だけお仕事一緒させてもらいましたね。
はいはいはい、
かなり前です
よね。ずいぶん前、6年ぐらい前ですね。
いやお久しぶりです、
うん、いやとんでもないもん
なんかね、はい、誕生日大城さん誕生日、
はい、
おめでとうございます。
あそうなんですよ、はい、
ねえ
誰も今日に当たらないという
ねえ本当明日ねえでねこうたえ誕生日のプレゼントが
このトウモロコシの形をかたどったこのギロ、
ギロと、はい、そして
僕は卵の形をしたマラカスです。
マラカス、
はい、ちょっと天下っぽい感じ、
ね、天下エッグのような、はい、マラのついたカスということでね。
いやいやいや来ました今出来上がったな。
マラカスでしょ。マラカス脳を入れただけですよ本当に、ね、
マラがあー気づかなかった。なるほどね。
ねえチンスコーみたいな感じの余計なことを言いましたけど人の番組で何を言ったんだ俺。
大丈夫です同じ意見ツイキャスでも流れてました。
そうですか。いや言わなきゃよかった。これあれでしょ隣の宝垣店で買ったんでしょこれ。
いやそうです。
そうなの。
ちょうど宝垣店から出てきたところをそうそうそうそうメンソレさんと出会いました。
おはようございますって言ったら
あと思って
ね。バレちゃった
今回は。
そうなんですよ、うん、私も、はい、出たのを 来させていただいたのはですね、はい、今ちょっとこのFM 那覇さんもありますけど、はい、沖
江通り、うん、
これイベントをやっておりまして、
うん、なんだなんだ
この名前がですね
何のイベントだろう。
第2回沖江通りうまんちゅ落語祭りと
よいし
ょ。
うまんちゅ落語祭り、はい、第2回
なんです、ね、なんです、はい、去年
うまんちゅなんですね、
うん、いろんな人が来いっていうことなんですけども、うんうんまあ、去年からやってまして、うん、今回、まあ、去年が大好評だったので、はい、もう一回やろうじゃねえかと、
は
い、いうことになってやるんでございますよ。
こちなみに沖縄出身の落語家の皆様だけじゃない。
そうなんです、沖縄出身もいますけど、はい、基本的にまあ、私がまずいますよね。ちょっとポスター見ながら言っていくというと私の後ろに赤い着物を着た金髪の眼鏡の落語家さんいらっしゃいます、
はい、いらっしゃいますね。
この方は、関西上方落語のプロの方でございます。桂金太郎師匠と、はいはい、で、やっぱりも、林家染吉さんとか、はい、桂博士家さんとかこういう方はプロでございます、うん、で、私と私の隣はシーサーさん、はい、藤木隼人さん、
藤木隼人さん、
ね、沖縄出身で、まあ、うちの話家としてやってる人たち、うん、はい、で、他にも何人かいらっしゃいます。社会人落語家としてやってる方いますけど、うん、まあその人たちのつながり、他にやってる社会人落語家さんのつながりで、うん、ヤマトゥーからたくさん連れてきたんです今回。
なるほど。
前回よりも倍来やがって、
総勢何名ぐらいになる。
これ30ぐらい来てますかね、
少ないっすね、うん、
すごい。お前どうした。
おいどうした、
どうした、
何があった。
30は多い。30人がこんなやって落語を沖縄でやるっていうのは多分ないですね。
なかなかないですね。メンソレさん主催なんですか、
う
ん、
いやこれは主催は沖江通り主催なんです。沖江通りの通り会の人たちがやってるというので、
すごいね。
まあ、ジュンクロの店長さんの森本さんという方が、落語がもともと好きで関西の人なんですけど、そうなんですよ。それでよくジュンクロさんで落語のイベントとかやってたんです。で、もう来た時から、ここでこういうことやりたいっておっしゃってたらしいんですよ。でそれで、まあ、何年、もう何年後しかわかりませんけども、ようやくできたということですね。
ちなみになんですが、落語をですね、聞いたことないという方もいるかもしれない。
これね、明星さん、内地でもね、はい、落語やられてて、
ちょっとやってました。ちょっと
で沖縄来てるじゃないですか、うんうん、この温度差ってなかなかあります。沖縄の方と内地の方のこの落語の
死にある、
ね、なかなか沖縄の方興味を、
ね、
示せないですよ ね。
何やってるかまずわからないですよね、
は
い、
寄せ
がないから、ね、で落語っていうのもやらないし、うん、商店もやってないから、うんね、だいぶ昔やってましたけど、うん、だから沖縄から出て帰ってきて、うん、まあ、2010年に帰ってきたんだけど、その時は、そうそうそう、その時帰ってきたんだけど、その時に向こうでやってたからやっぱりうちの口が出なかったんですよ、はい、今は出るんだけど、はい、帰ってきてチャーキーの頃出てこなかったから、
なんか無理やり方言
無理やり言ってるけど無理やり今泣き人なまりで喋ってるよ。
いや無理やりは聞こえないですよ、すごく自然に聞こえます。
でもそれが全然できなかったから、はい、落語をやる、まあ、しかも初めの頃はもう敬老会とかそういうところでやるとすると、おじいおばあたが 沖縄生まれですよって言いながら私がやるわけですよ、はい、1時間やって、うんうん、で初めのうちはどうにかこうにかやるけど落語に入った途端に、こんにちはこんにちは陰気はいますかこんにちははいはい誰かと思ったら
ハッサンすごい、すごい、
どうしたんだい仕事は休みかいなんてことになった途端に、はい、今までわーってなってたおじいおばあたがさーっと引いてくる、
もう分かんないですもんね、本当に中身が、
何かが分かんない
ってなって、で終わったら終わったでおじい 目つきの悪いおじいが遠くから近づいてきてで私の肩叩くわけですよ、はい、あメンソーレさんですよね、はい、メンソーあんたうちのアンチでしょ、はい、あんたうちのアンチでしょ、なんでうちの愚痴で喋らないわけなんだ、おじいおばたちは何言ってるか分からないよなって言っているその言葉は半分日本語だろうと言った
ら、なるほどね、でも今はどうですか、うん、その帰ってきた時と比べると
今はでもだいぶまあ、私がやったからというわけじゃないんですけども、はい、やっぱりヤマトの方で今落語ブームが持ち上がってますから、すごい盛り上がってるのが沖縄に流れてきてて、でプロの落語家さんそれこそ鶴瓶師匠とか、はいはい、そういう有名な方も桜坂でやったりとか、今年もやってましたからね5月に、うん、そういうようなことが起こってるので、はい、盛り上がってきてますよ、うんうん、すごい盛り上がってます、まあ、その盛り上がりに私は一切関係ないっていうね、
いや関係なくはない、
いやこれをきっかけにね、
関係
きっかけにというか、いや先駆けではありますから、
いやなかなかだらだらだらだらだらしてんだもん
ね、いやパイオニアですよ、いやいやいや、まあ、首里石峰にも、はい、メンソーレさん私物の T シャツをプレゼントするほど、そうそう後輩の面倒見もいいですよ、
はい、俺新都助の、
うん、あれはじゃんけんで勝った方がその場で脱いで渡すってわけのわからない企画を西の方でやってやがって、でそれで負けてあげたんです、私その場で脱いであげました、
あらこういうの OK なんですね落語家さん、
あいや何やったんですか当たり前じゃないですか、
こういうのお堅い感じするから、
いやいやいや芸人芸人変わらない変わらない、
あ芸人っていう感覚でいいんですかね、
そうそう感覚としては一緒ですよ、は、うん、何にも変わらないですよ、
うん、僕も本当に落語ってわからないんですよ、うん、本当に申し訳ないですけど、はいはいはい、いろいろ決まりの喋るのがあるんですよね、
まあ、まずは一人でやるお芝居だと思ってもらった方が手っ取り早いかなと思いますよ、
歌でいう課題曲みたいなのがいくつかあるわけですよね、
ネタがもう決まってるんです、だからセリフは全部あるんですよ、
同じというか台本があるんですよ、台本みんな共有できる、
まあ、共有というか、まあ、基本的にこういう台本があって覚えなさいじゃなくて、はい、師匠から師匠にこの話教えてくださいって言って、お前に早いって言われることもありますし、ああ分かったっていうのは
それね、ドキュメントで見たことありますでしょ、女性の話し家さんがこの位が上がるテストの時に、師匠この話をしたいんですけど、いやお前それはちょっと違うんじゃないか、
まだ早いんだ、
早い、
そうそう、
何十年も修行されてる方ですよ、それでも
そういうことをやるんです、で師匠から直接教わる、やるんです師匠が目の前 で、
はい、
でそれを今はテープレコーダーなり、はいまあ、IC レコーダーなり、はい、録音するんですけど、はい、昔はそれがないんです、ないからどうするかというと三遍稽古といって、
三遍稽古、はい、面白い、
1回目師匠がやります、その前で聞いてます、
はい、面と向かってです
よ、ね、面と向かってですよ、はい、でもちろんその時メモは一切できない、それは失礼にやる、だから師匠がやるのをじーっと見て
る
んです
、見る、
はい、でそれを2回目3回目じーっとやって、はい、でまあ、一回稽古終わるためにありがとうございましたって帰った途端に全部メモするわけです、覚えてる、
覚えてるうちに、
うわ厳しい、
これを3回やって4回目にじゃあやってごらんって言われるらしいんです昔は、
あ、
はいは
い、メンソレさんの時代は
もう
レコーダー
レコーダーで教わって、なんか私は篠介師匠というと、はいね、はい、ガッテンのおじさんの方に行ってましたんで、
ガッテンのおじさん
師匠の師匠ですからね、まあまあ分かりやすく説明しただけ
で、そうですよ、はい、皆さんのために今、
本心じゃないですからね
7月15日沖縄行くからやめて気をつけて、でレコーダー持ってんだろレコーダーと、はい、だからやるから出せって言われて出して、はい、でこれ覚えなさいよって言われて、でなのでそれを一から覚えて、
はい、
でもちろんそれを覚えるときに書くは書くんですけど、はいはい、もう自分の台本を作るわけです、
はいはいはい、
で初めのうちはもう一切変えちゃダメ、
一文字も
変えず、一文字もイントネーションも変えちゃダメ、
イントネーションも、じゃあ師匠の表現まるまるそのまま
覚える、
沖縄から向こうに行った時は大変だったんじゃないですか、
言葉のイントネーション違いますし、
ね、言葉のイントネーションは私ね、あの向こうに6年しかいなかったんですけど、はいはい、6年後に寒いっつって帰ってきたんですけどその中で
6年後に気づいたん
です、ね、唯一師匠に褒められたのが、師匠もあの富山の人なんです、
ま
あ、東京からすると、ね、あの地方の人で、お前は田舎者のくせに鉛がないとこだけは偉いって言われて、ここだけ、うん、鉛がなかったんですよ、
あそんなに、じゃあ
ど田舎のくせに私泣き人だから、今言ってるパピパピパピブン、そこなのに
ガコピパピは分かんないですけど、
パピは
ハヒフヒホって言えないの泣き人の人、
あそうなんですか、
ブルパピプペポン、
いやいや
ピージャーピージャーだから、
地元の人は怒られませんから、
大丈夫、おはようございます、ピージャーでしょ、朝の挨拶おはようございますだから、 嘘だよ、今のは嘘だよ。
う
ん、でも、スイカが
原因かもしれない。大学も沖縄
だったんで。ちょっとごめんなさい、スイカが。
スイカ、何？泣
き人のスイカ有名じゃないですか。だからスイカが原因かもしれない。
じゃあ、そのせいですね。
スルーしてよかったです。スルーしてよかったです。ごめんなさい、ごめんなさい。
もっと聞きたいです、
その苦労。釣り上げたんで、今の僕の話を。
苦労話というか、落語についていろいろもっとね、さっき、途中でしたよね、お話。
何の、なん
か、そこまで一緒からお話を。
これが大体お話で何分ぐらいのやつなんですか？長いやつでという、まあ、平均、ね、
ネタっていうんですか、
ネタの一ネタとして一番最初に恐るのは前座話といって、はい、15分です。
ふー、うわー、厳しい。
15分
一番短い。15分、
15分が一番短いですか、
うん、でこれでどんどん2つ目真打ちっていうふうに位が上がっていくうちに大きい、ね、ネタをやれるようになって、最終的に大体1時間ぐらいですかね。
あ、一番最長のネタってどれぐらい、まあ、話すスピードにもよると思いますけど、
それまあなかなか難しいのがあって、あの怪談話、怖い話とかでいろいろあって、それはお話が12つながっていくお話。要は一つのお話としては一つなんですけど、それを一つの時間としてやるには12で区切らないといけないぐらい長い話が昔はあったんですよ。
すごいね。
でそれはもうそれこそ、多分一つ小1時間として12だから単純に12時間になるのかな、そこまではいかないにしても、でも
まあ10時間、
そう10時間ぐらいの話は多分あったと思います。
が一つの台本、一つの話、
台本っていうのが昔はあって、今もあの頃、それこそ明治大正の頃っていうのは、はい、エンターテインメントがこれしかないから、もう人が毎日毎日来るわけですよ、はあはあ、そうすると昨日の続きを今日やる、でその続きをっていうふうにしてやっていくと、まあ、今の連続ドラマみたいなもんですから、それをあったらしい。今もそういう世界じゃないので、はあ、基本的に長くても落語会ってやって1時間ぐらいですかね、はあ、うん、
1時間も台本なしですもんね。でも結局は僕らからしたらすごいことですよ、
まあ、いや好きだからしょうがないですね、う
ん、かっこいい、
う
ん、
ちょっとまあここだけの話、
何ここだけの話
ミスって飛んで、はい、自分で作ったりとかもあったりします？
ある。
あ、ありますか。
それ怒られるんですか、やっぱ師匠。
これは初めのうちやっちゃうと本当怒られるんですよ。私も前座で師匠の前に出るときに一回は、はい、あ、やべってなった時には、はい、これを作るか、それとももしくはもうお客さんにもうごめんなさいって、すいません忘れました、ちょっと飛びますって前に戻るか後ろに飛ぶかっていうようなことをやったことあります。
あ、怖いな。
でも人間だから忘れるじゃない、やっぱり。
あ、それは、
ね、忘れますよね。そうすると忘れちゃったなっていう時に、この話キャラクターは例えば、うん、まあ、ご隠居さんとハッツさんの話をしてるとしましょうよ、は
いはい
はいね、でその2人は、まあ、話してる中でストーリーとして大事な単語を忘れてしまったと、うん、これが次の話に続く話、はい、要は、ね、はい、これを忘れてしまったと、はい、要はそれを忘れた時に出てくるまでご隠居さんがだからあの、ね、うん、あのお茶でも飲まないかいなんつって、無理やり無理っくり続けていって思い出すまで喋るなんてことはやりますね。
そのミスというか、その台本を飛ばした時の乗り越え方がその人のまあ実力というか、そのスキルにも
なる、ある意味で言うと、はい、やっちゃいけないんですけど、はい、でもそれも芸のうち。
確かに、いや、それはもちろん、うん、
で落語分かる人は、あ、間違えてる、あの人っていうのでクスクスってくるし、る、ね、初めて見る人はこういう話だな
って、元の台本決まって
ますもんね。
僕らでも分かるといいますか、有名なお話、うん、となんか時そばとか、
はい、時そば、
まあ、いろんなこの髪型とかいろいろあるんですよね、
う
ん、
ありますあります、
ジュゲムとかも
ありますね。あれももう有名な、もう、
はい、その有名なお話をするためにはどれぐらい修行されない、う
ん、でも
前座話ではないですよね。
ジュゲムは前座話ですね。時そばも割と前座ぐらいの話ですけど、なのでそれぐらいだったら本当、はい、私は入って3ヶ月で名前をもらって、はい、でそっからその後一月も経たずに講座出ました私。
へー、
うん、お前は明日から立川メンソーレだと言われて、はいっつって、その時も教わった落語覚えろって言われて、覚えたか、はいっつって、やれっつって、やった、分かった、んじゃ次なっつって次出るんです。
はー、
あっという間に、
なんかこの落語界で、うん、あ、おお、この師匠これ喋るかみたいな伝説の1話みたいなのってあったりします？
でも、
もうこの人しか喋れないとか、これぐらいの地位までいかないとこれを喋っちゃいけないみたいな、
あるんですよやっぱり。あの、まあ、前座のうちには絶対にこの人情話とか、はいはい、要はほろりと泣かせるお話とか、はいはいはい、そういうような話はもうやっちゃダメなんですよ。
え
やっちゃダメ。上に行けば行くほどそういうだんだん話も長いのもやれるようになるし、はい、で2つ目になっていけば1回教わったお話を自分なりにこうアレンジをしていっても、要は現代風にしていくとか、はいはいはい、あとは新作落語を作ってやるとかっていうのを2つ目になれば OK になるんです。でそれを前座から2つ目に上がるのに大体5、6年、
はい、
早いと3年とかで行くんですけど、はいはい、その後2つ目から真打ちに上がるのに10年ぐらい。
うわー、
10年ですよ。厳しい。真打ち になって一人前の落語家な15年ぐらいかかる世界なんですよ。私は6年で前座のうちに寒いって書いてる
い気づくの遅いです
けど何者でもない
今ちょっと答えにくかったら全然いいんですけどギャラってどういう感じしてる要はお相撲部屋みたいに師匠が全部世話してくれるのかそれともまあ、なんか付き添いでいて一日日当でもらえるのかとか
これは
十何年もだって一緒にいるわけじゃないですか、
ね、そうなんです
修行で十何年使うわけですから
そうですよ前座の間は寄席とかあるでしょ東京の寄席とか寄席に行ったら寄席に行った分そのギャラ、まあ、要は入場料の割といって、はいまあ、上から下まで全部割って
あ
らしいです。
まあ、これが若手ライブ、うん、お笑いで若手ライブみたいな感じ
ですね。でこれはもうあのでも偉い人も全部出るんですよ。はは前座として前座はその寄席を運営をするので太鼓叩いてみたりとか、はいはい、そういうようなことをやるっていう意味でギャラとしてもらえる、はいはい、でもまあ2つ目に上がると、はい、そうすると、うん、このお金もらえないんですよ。前座として働かないからだから出た分の割しかもらえない
なるほど
でその上もう自分で会やらないといけないん で,、はい、で前座のうちは他の師匠が地方に行くからちょっとついておいでよっていうのでついていったらその時にはギャラももらえるから、うんうんうん、前座のうちはお金があるけど二つ目貧乏っていう言葉もあるぐらいで、
二つ目
になったら大変だっていうのもあるらしい
ですちょい芸歴を重ねると厳しくなる
そうそうそうそうそうそうそういうような世界です。
メンソメさんが覚えてる中で、はい、一番最低のギャラっていくらですか最低額あの僕らはもちろん100円200円ありましたもんね
あ月
最初ら辺はありましたありました
俺でも最近もあったんだよなギャラ袋ひっくり返したらストンって100円
になってあのね、はい、これちょっとめんどくさい話になっちゃうんだけど私立川流というところにいて、はい、立川流って基本寄席に出ないんですよ
はあ、これ師匠の考えで
そうそうそうあの男子師匠一番上の男子師匠 が,、はいはい、師匠があの寄席で喧嘩しちゃうねって脱退して新しい流派を立川流っていうのをこさえたので普通 の, その寄席と言われる部分には出られないであじゃあ出ないんですよ
あ もう出るかこんなもん
そうそうそういうことだからそういう寄席の風習っていうのはあんまりよく分かんない、はい、なので私はギャラとしてもらうのは志の輔師匠の事務所の方からもう師匠の一人会独演会に出た
結構
前座として一回出たらいくらっていうふうにもう
事務所の先輩のライブに出て
まあもう師匠だからねそうそう、はいはい、師匠のライブに出てだから皆さんで言うとそうですね
あごめんなさい
皆さんで言うとその先輩のライブに前座と今まあまあね前説なり何なりで出ましたと、はい、その時にその先輩の事務所からいくらかもらうというそういうようなシステムで私たちはギャラすげえ喋って大丈夫かなこれ
いやなんかすごい中見えた感じしますね、うん、落語会
ちなみに OK 通りであるマッチ落語祭りのギャラはどうい
うことですか言わないですこれ大丈夫大丈夫ですこれ大丈夫です
よかった
若手の頃の話が聞きたいな今苦しいとかも聞きたくないしすごいもらえてるっても聞きたくないんで
じゃあ改めてこのロマンチ落語祭りの、はいまあ、日程
そうなんです
こちら1週間
はい1週間昨日からスタートいたしまして、はい8日日曜日まで、うんこの沖江通りの、まあ、純駆動さんですとか、はい、あとは去年できたあのブラッサムナハというホテルリゾートホテルと他にも、
ね、
タンパラ屋さん自慢屋さんというお店飲み屋さんとかで、毎日必ずどっかではやりますということで純駆動さんで毎日やってます今ちょうどやってます純駆動で、
なるほど、
うん、やってたりなんかそれもしで今おしゃべりをしてます FM 那覇さん、はい、こちらでも8日最終日の
最終日
大取りこちらであ
は
あ私奥さんてめえそれ
18時から
もうすごい
ね去年に引き続き出させていただくということでね、
はい
何をやってやろうかで今うずうずしてます
よこれかっこいい最後になるか、
はい、
メンソールさんってどれぐらいのお話を喋れるんですかね、はい、数で
言った
ら
ネタ数ネタ数で言うと、今までやったことある数って言ったら120ぐらい
は、すごい
今すぐ120やれって言うと分かるんですよ
もちろんもちろん一回勉強したりして、
う
ん、
一晩もらえれば多分50ぐらいはすぐできると思いますけど、
でこの中でこの決めるのはメンソールさんです、うん
私が決めます
明日何やろうか
もちろんお客さんの顔を見たりとか、はいはい、枕という、まあ、前座のフリートークのところ、うん、前のフリートークのところで反応を見て、はいはい、こっちに行こうかみたいなのをだからある程度今日はこれとこれとこれとこれぐらいやろうかなぐらいぼんやり覚えて、はいはい、思っておいてその場で決める、はいはいっていうところですかね。
ジャジーですね、なんか。
ああ、そうですね。
落語に英語を入れないでほしいな。
その場でなんかこう、
ジャジー、ジャズ好きの人結構落語好きだったりするんですよ。
通ずるものあるんですね、うん。
あるかもしれないですね。
あるんだ。
うん。
いや、面白かった。
もっといろいろ聞きたいですけど、
あもういやでもこの後もまた予定ある、
そうなんですよ、うん、この後ちょっと今やってる最中のジュンク堂に何やってんだろうって見に行こうかなと思ってますんでね、
はい、ありがとうございました、
は
い、
基本的に公演は入場無料ですので、は
い、無料です、すごいですよ、
はい、沖江通り落語で検索していただければ詳しい、うん、いろいろ出てくると思います、よろしくお願いします、
はい、それでは本日ゲスト、はい、奥山亭メンソーレさんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、落語祭りよろしく、
いや素敵なお時間、
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます、はい、ね、先ほど来ていただいた北山亭メンソーレさんのお話すごい興味深かったですね、
は
い、
帰り際見ました、この席立った後、うんうん、
見てないです、
ヘッドホンタオルでちゃんと拭いてました、
僕と一緒じゃないですか、
いやなんだろうお前、スマートフォンも貸してもう拭いて返さんだろうお前
スマホ借りることある、あ
んま電話誰かから電話で渡して、
なるほどね、あ確かに拭かんけど
俺デイジ拭くよ、
あそうなの、うん、ね、僕たち15分のネタとかできないよな、
できないよ、
15分の
3分でもあわあわしてるから俺ら、
そうなんだ、
あのメンソーレさんも言ってたけど、あのイントネーション、沖縄ってほらなんか訛りがあるじゃないですか、
はい、
僕自分ではそんなに訛ってないと思っているんですよ、
僕ももう訛ってないとよく言われますよ、
うんうんうん、
訛ってない方なだけであって、
あそうだな、
訛ってはいるんでしょうねっていうことなんですよね、
そうですね、
最近あの道でね、
うん、
あの店の裏の方で、
うん、
サラリーマンが喧嘩してたんですよ、
はい、
で僕見てたんですよそれ、
うん、
なんかあの取っ組み屋になったら格闘技やってる僕が間に入ろうかなって思ってちょっと野次馬根性で見てたんです
よ、まあ、話し合いぐらいはな見てたら大丈夫、
面白かったんですよなんか、うん、あのね多分観光出張で来てる福岡か一応内地の方々がこの路地裏歩いてたんですよ、うん、歩いてたらそこに結構強引な感じでタクシーが入ってきたんですよ、
はい、
であのほら、まあ、酔っ払ってる男ってなんか車怖くないですよじゃないですか、 なんか、うん、
ちょっと強がっちゃいますね、いや車が止まる方だからね、
そうそう、うん、結構強がるじゃないですか、うん、昼間は別にどっちもお互い譲り合ってるはずなのに、うん、夜酒飲んで歩いてる時はなんか車怖くないですよモードじゃないですか、
うん、道の真ん中分かる、
結構ギリギリ、うん、ギリギリまでこう行く人、
そうい
るさ、はいはい、車対ね、
うん、
絶対勝てないのに、
うんうん、
車には絶対に勝てないんですよ、
引かないでしょみたいな、う
ん、でそんなモードのやつらと、うん、だからまあ普通の、まあ、そんなビュンってきたわけじゃない、
はい、
まあ、ちょっとだからこのノロノロ団体が動いてるせいで、うん、タクシーもちょっと進めん感じ、
うん、あ嫌なやつ、
でもこいつら絶対譲らんから、
はい、
でそこでその一人のその出張族の人が、
はい、
危ないですよみたいなこと言ってるんですよ、タクシーに向かって、
おは、
はい、
歩いてんですよこっちは、
はいはいはい、
でも酒物分かる、この感じ
分かる、
もうアイムさんと全く本当
え、
こんなよね、本当全くこんな、何がアイムさんと全く
本当
何、何が何の対処本当でだからでタクシーの運転手に言ってないんですよ、
はい、
誰に言ってんの？
だから乗ってる人なんですよ、乗車してるんですよお客さん、
うん、
おおお
で乗車してるのが沖縄の人なんですよ、
うん、
でおいおいっつって、
うん、
あんたな危なくないですか、危ないですよみたいな、
これはどっちが言ってんの？
あ、だから歩いてる観光客、あ観光客っていうか出張のサラリーマンかなが
このタクシーに行ってる
わけでしょ、タクシーとタクシー乗ってるお客さんにも行ってるわけ、
へえ、うん、
でキッて止まって、
はい、
バンってその乗ってた人が出てきたんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ、止めろと言ったんでしょうね、
止めろってでタクシーはビュンって逃げるに行ったんですよ、トラブル元だから、
うん、
絶対逃げるじゃないですか、
うん、
そしたらだからこの沖縄の人も結構怒ってるんですよ、
うん、
でも怒り方がうちの訛りだから、
うん、
なんかなんかなんか、いやよポンポンもう興奮してるから、なんか、谷浴びてるもんでも相手は出張ので
、まあ、内地から来た人、
え何みたいな、
はあ、脱がない、
そうそう脱がない、ね、はあ、谷はもらってるわ、はあ、って言ってるわけさ、
何
で俺それ見てて超かっこ悪いな沖縄勢と思って、 で、挙句の果てには、え、何本当何みたいな。うん、危ないってこっちは言ってるじゃないですか。
あっちも強気だもんな。
いや、危ないって何ですか、なんで喧嘩越しなんですかみたいな。したら、は何、いや、俺ぶさかい、ほん、みたいな。で、言葉通じないから、そりゃね。
まあでも怒ってるのは分かってるでしょうね。
怒ってる。だから、沖縄側が、めっちゃ怒ってるんだけど、だから、あなた、なんていうの、だから、喧嘩したいんですか僕とは、みたいな、この、自分の方言を訳す時間が始まった。
俺がここを通ってる。お前たちに怒られた。俺は腹が立っている。喧嘩するか
って言ってる。バーテーみたいな。
バーテー。
したら、だからその福岡、まあどこか知らんけど、そっちの人も、うん、が怒ってるのはかっこいいんですよ。
うんうん。
なんじゃおめえこらみたいな。
あ、聞いたことある
やつ。ストーバイとか、なんか。うんうん、でも沖縄の場合は、はい、なんかやほんほん
そんな、そん
なおるかおるかほんおるかや、
いや、え、なんかや
もっといい感じ、
名刺出せほん名刺出せ出せ合戦になったんですよ。
名刺出せ
ほんだ、サラリーマンだから、うん、
そこはね、一応ね、
企業名見て挨拶するかも
そう、結局、うん、俺ずっと見てたんだけど、最終的にはそこになったわけ、なんか、
はい、
え、やった会社マジで、俺が働いてる会社と絶対会うから、いや覚えてるからよ、うん、
あ、まだ喧嘩越しなんだ。
いつか取引先になるかもしれんのに、うん、お前こんなんでいいのかみたいなこと言ってるわけ、うん、どこの会社か知らんけどよ、はい、だから企業対企業だからバック対決みたいになってでもね、その観光客の、出張族の人たちは名刺渡さなかったんです、
はい、
で名刺渡すとまたややこしくなるからっていうことで、うん、その他のメンバーがもう行くよみたいな感じで、うんうんうん、で捨て台詞でその出張の方が本当に気をつけてくださいよみたいなこと言ったら、
はい、
うちなんちのはいはい、ありがとうありがとう
なんか
うちなんちの分かる怒ってる人の、
ね、
呆れてる感じ、
はい、帰れ帰れみたいななんかかっこ悪いな沖縄
な、
やっぱ沖縄弁って怒ったら超かっこ悪いなって
これどうなんかな、向こうから聞いたらかっこいいのかもしれんよ、
うんうんうん、
い
や絶対意味わからんだろ、いやなんか
もっとリアルはもっとかっこいいですよ、
やっぱだから関西弁とかね、大阪弁とかが怒る、うん、怒るのに似合う方言だから、
うん、確かに、
うん、奥歯ガタガタ系 ね、
あの沖縄の人をしなすってよく言うから、ね、うん、しなすよや、
あ、しなさりんどうとかね、
うんうん、タックルさりんどうや、
りんどうはでもちょっと
叩き殺すぞ、
りんどうはやっぱ良くないかもしれないですね、
りんどうって
しなすだったらいいですけど、うん、しなさりんどうリンドウ入るとちょっと
シナサリンドウ、まあちょっと可愛くなっちゃう、
うん、リンドウ
シナサリンドウっていうのは
タックルサリンドウ、
シナサリンドウっていうのは自分で自分を抑えきれない人が言う感じというかね、シナスだったら俺がお前を やるぞ、
うん、
シナス、
あ、そうだ、シナサリンドウは
決めたシナス、
俺の何、俺の
まだ余裕あるよ、
あるよな、
抑えきれない、
今抑えてるけど
ゆくゆくはやっちゃうぞ、
ゆくゆくはやっちゃうよっていうことだから、
数分後にはやっちゃうぞお前、この
それがやっぱ林道の魅力なんですけどね
魅力あるかな、林道
よかった、魅力があって、
タッピラカサ林道とかね、
うんうん、
タッピラカスだったらもう始まるからね、
そうだな、
あ、そっかそっか、
あ、林道は確かに優しい、ちょっと遊びがある、
林道はまだいつか起こりうる未来の話をしてる、
このままだと危ないよ、警告だな、
警告、
警告、警告、
僕はあのヒープーさんに教えてもらった、
はい、
だからグシカの喧嘩言葉だか分かんないんですけど、
はい、
クビチッチモーラサイン
ド、
今まで聞いた喧嘩言葉の中で最強に怖くて
一番スプラッタです
よ、だから首を切って踊らせるぞっていうことなん
です、クビチッチモーラサインド、
スパンって切ったら多分ヨタヨタしてドタってくれると思うんだけど、いや、クビチッチモーラサインド、
それはでももうちょっと SF すぎて怖くない、
そうね、
そんなことできるわけないから、
いや、さすが串川って感じ、
だから言われた方も、うん、ヒーってならんでしょ、
いやでも武器があったら思う、
マチエテ持ってたらな、マチエテ持ってたら、
ね、鎌とかでいいだろ、なんでお前マチウテにするわ、
マチエテ、
もう
太めの
時間かか
るね、ナイフ、
わ
ー、なんかひさおって、
ひさ
ヒサオってヒサオってなんとかあの小刻みんにゃんがネタでしたサビコアトール、サビた包丁、
サビコアトールない
刺さない刺さりんどん、
サビコアトーシ包丁界にごわさない刺さりさんみたいな、
それは怖いね、
ぐさぐさのごわさとかぐすぐすっていう、
サビがサビ食ってる包丁でごわさないごわさないというのはな、
でもそれはだから
サビ食ってる包丁、
内地の人に言ったってえ何
サビコは通る包丁しごわさない刺さりさ
え何
サビコは通るしだからサビ食ってる包丁でぐさぐさいっちゃうぞ
怖い地元帰ろうってならんだろ、長いわよ沖縄の怒り方は
発想がやばいな、踊らすとかさ、サビ食ってる包丁とかさ
確かにね、
ワンアクセントつくんだよな、
うん、それが沖縄 だ
沖縄同士だったらまだ成立するんでしょうけどね、うんうん、口喧嘩っていうか、ね、うんうん、ぬぬのぬとはのやりとり、
ね、あ、ね、あ、そうですね、
女子はどうなんですか、女子の口喧嘩したことあるでしょ、ちゃんも口喧嘩したこと
ありますよ、なんでもは絶対言うでしょ、
方言出る、
なんでも、いや、あ、小学校の頃もだからまさにタックルサリンドとか、うん、クロスよとか
言ってた、
言ってました、
言ってたんだ、
誰に言ってたの、同級生と喧嘩した時に、
そうですね、普通に地元の小学校の、
あ、男友達とか、
そう、喧嘩する時はもう絶対タックルサリン動画最終的ななんかもう必殺技みたいなタックルすよ出たらやばいみたいな、
ああなるほどね、そうそうそう、いたいたいた、
タックルすよでも
なかなか、あいつからあの言葉出たらもうやばいみたいな、いたな、
うん、最終形態怖いね、喧嘩しないようにしよう、
そうだ、穏やかじゃないなと思ってね、うん、
穏やかじゃない、
最近そういう喧嘩も見て、でも俺はそれはなんか全然もうほっこりして見てたけどね、うん、
弱いな、
当人同士は超興奮してたけど、うん、はい、じゃあメールいきましょう、
はい、
こちらいきます、こっちは初めましてかな、
うん、お、初めまして、
はい、トイレの落書き、メールいきますね、うん、トイレの落書きを見ると火曜オリジンアワーを思い出す
いや誰が、はい、なんか電話してみたいな、わかる
このドラマでみたいな
バリ総合と書いてあるやつだな、
遅れてやってきた文禄です、あ、文禄さん、
はい、ありがとうございます、う
ん、先日着替えをしながら嫁にクイズを出しました、
はい、
うん、
さて今私の乳首は立っているでしょうかと、
ちょっとい
や、いや、でもいい、いい夫婦と思わん、
う
ん、
そうね、
正解は立ってます
なんで
当てた方はイエーイイエーイなの、
中年になると男性の乳首は立つと某探偵ナイトスクープのネタでやっていました、
へ
え、火曜オリアワメンバーの乳首はどうかな、もう中年かな、ではまた、
いや、
あ、結構僕はあの、はい、
立ちがち、
起立、
起立、
起立型ですね
何もしなくても立つってことですよね、
あ、僕ね、もう僕本当に乳首弱いんですよ今自分でこうチェックしてても感じてるんですよ、
まあ、あ、その弱い、ちゃんと弱いやつだ
ちゃんと弱い感じちゃうんですよ、
弱いね、
感じる、もうだから
弱点じゃなくて
弱い、
もう今だからマスターベーションしてるのと一緒です、
あ、なんだったっけ、刺されるの嫌だったっけ、胸に、
あ、胸、だからそう、胸板とかをトントンされたりするのはちょっと嫌なんですよね、
お医者さんから、
お医者さん、お医者さんのなんかあれも嫌ですね、
聴診器、
聴診器のやつとかも、
苦
手、結構息止めて我慢してます、
なんかツッコミと か, なんかアホみたいなことやった時おいって押すさ、
はいはいはい、
あれとかも嫌がるわけ、
めっちゃ嫌あれ、
え、なんでですか、
なんか自分で触っても嫌、
感じるから、か
いや感じるのは乳首
まだ胸が結構あるんで弱点なんでしょうね、
俺だから多分、
はい、
風俗嬢さんに、
うん、
例えば70分よ、
70分、うん、
乳首だけをずっとこすり続けられてたらもう俺そのままそれでいいと思う、
へえ、
乳首だけは
乳首コース、あ、
そんなになんだ、
めっちゃ
何を面
白いね、
面白いね、何を乳首70分コース
の、この話の時に
願望の話を
優しく翔子ちゃんを見るなお前ねえじゃないよお前、
大塩さん乳首立つ
僕はもう乳首は
40になって、
ね、よく触れますね自分で自分の乳首、僕なんて立っていられないですよ
いや立っていられるでしょ、
俺でも中学校ぐらいまで陥没だったっけ、太ってたから、
あ、はい、背中からでしたもんね
どういうこと、それ突き抜けてんの、
陥没してい
やだけどいつしかいつの日か、
お腹殴られたピッコロみたいな感じ
意味分からんけど、いや、いつ、で、いや、立つね、立つというか、
うん、 最近から出始めた。
へこまない。
あ、見える見える。
でしょ？
一乳首の位置低いですね、なんか。
デブだからさ。
低くないですか？
デブだからさ。
デブだからさって。
デブだからさ。
なんか低いんです
か？今デブだからさ。立ってきたな。何回
も。でしょ？ほら。あ、もうこれ G ですよ。G ラジオですよ。自分で
3人立っちゃったね。
いや、僕は立ってるんですよ、ずっと。僕はずっとスーパーサイエージン状態ですよ。
いいから。
いいから。
中年の乳首の話はいいから。
はい。
さあ。火曜オリアワの皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
先週読んでもらった東北のアイムファンです。
おー、はいはいはい、いらっしゃいましたね。
ラジオネーム皆さんたくさん考えてくれてとても嬉しかったです。しょうこちゃんのサラベーが一番響きがいいなと思いました。
サラベーね。
サラベー。
アイムさんに名付けてもらいたかったけど、しょうこちゃんも大好きなので、サラベーでこれから火曜オリアワに参加しますのでよろしくお願いします。
サラダベースって言ったの俺だよ。国は俺のこと見えてんな。
そういえば翔子ちゃんといえばケチャップライスの話、はい、私もケチャップライスはケチャップのみで作ります、
ね、そうですよね、一緒。
その時の気分で塩コショウ入れることもあるけど、
はい、
各ほんの少しだけ具材を入れていくタイミングさえ間違えなければ十分美味しく出来上がると思います、
うん、あ、そうすか。
野菜からの旨味と鶏肉やウインナーからの旨味も出るので、コンソメとか余計なもの入れなくても美味しくできるはずですよ。家族全員私のケチャップライスが大好きで毎回おかわりしてくれます。
へ
お、
といかにも料理できますみたいな感じで書きましたが、はい、最近は料理もバリエーションが増えず、
はい、
子供がよく食べてくれるものばかり続いてしまいます、
うん、はい、
アイムさんやブーブーさんの奥さんは料理しますか？
します。
いや、しますね。
しますよ。
会話メンバー4人それぞれの奥様や、うん、彼氏の作ってくれる料理で一番好きなものを教えてください。あゆむさんは美味しいと噂の奥様のカレー以外で教えてください。大城さんの奥さんは料理が得意のようなので答えが楽しみですと。
おお、なんかもっと時間あるときに聞きたかったメールですね。
人参しりしりですね、僕は。
早嫁の人参しりしりが好き。
ああ、好きですね。
なんでそんな
テンション。えらく不機嫌ですけど。
ね、いや、僕の話全然してなかったいいんじゃないですか、別に。じゃ
あ、ちょ、青木さん、ちなみに。
拗ねてる。
うちの妻ももう何でも作ってくれるので、もう本当に何でも好きです。ありがたいことです。
ああ、そうですか。
いい旦那さん。
翔子ちゃん、
翔子ちゃんはだからあなたが作るもので、うん、彼氏が、あの年上の彼氏が、
はい、
好きだという。
あ、最近、
あ、違うんじゃない、年上の彼氏が
作るもの、
作るので好きなやつじゃない。
は、麻婆豆腐。
あ、そうですか。
翔子ちゃんが作ってあげるもので人気のやつは、は
い、人気のやつないですね。美味しくないから。
ケチャップライス。あ、
そう、かわいそう。あゆむさんは、
あ、僕ゴーヤーチャンプルーなんですけど、僕結構嫁からもお墨付きで鼻とベロが結構敏感らしくて、
うん、
結構わかるんですよ、
はい、
例えばあのシングルマザーの料理とかすぐわかるんですよ、
うん、どういうこと。
いや、だから嫁が昔持ってきよったんですよ、タッパーに入れて。で、ん、なんかこれシングルマザーの味するな。そしたらなんでわかるの。
なんでわかるのって何。
どういうことだ。
何が何。
そこが聞きたいわけ。
なんで、そう、シングルマザーの友達からもらったのよって、
はい、
だから、あ、やっぱりみたいな。
だから、うんうん、何がどうシングルだば。
え、だこれはね、すごく感覚的、スピリチュアル的な。
これシングル。
シングルマザーが。
シングルマザーの
味。ちょ
っとそれ聞きたい、もっと聞きたい。
珍しい、
これ。
わかる人しかわからない味なんでしょう。
だから来週じゃあ、シングルマザーの友達いたら、うん、
持ってきますか。
持ってきて。
シングルマザーの味について考えてみましょう。
はい、
これ当てれる。どうも。
わかりました。うん、何
か機会があれば。これは
シングルの旨味成分みたいなのがあるわけだ。また食材じゃと別でシングル旨味みたいな。
あ、シングルマザー独特の旨味成分があるよ。ただと同時になんかね、サイコメトリーに近いのかな、この能力って。
ふわーってくるもん、うん、一口入れた瞬間にふわーシングルー
大変
だ。あ、見えるんだ、それか。あ、最後じゃあしょうこちゃんの、占い1位にしようか。なんかワーストより1位がいいな、はい、
ね、そうですね、
1位でより一層運を高めるやつ、
はい、
ラッキーアイテム。
わかりました、
仕事しれよお前。
はい、わかりました、
出たやつは言うなよ。
はい、いきます、はい、では 今週の第1位は、でるるるるるるる、天秤座のあなた。
ほう、
はい、今日のラッキーアイテムは鼻ちょうちんです。
鼻ちょうちんって
鼻ちょうちんって何、
わかんない、なんだろう、
聞いたことある、鼻ちょうちん
聞いたことあるよね。
いや、ありがとうございました。
鼻水がスピーって出るやつ、ね、
あ、そうなんだ、
聞いたことある。